続きまして、朗読に移ります。今日の朗読は暇な小鍋の、後半をお聞きいただきます。前回までのあらすじですが、位の高い熊の神が人間の、国へ遊びに来ましたら、大変その宴で踊りの上手な若者に出会います。で、その上手な踊りの若者のことをよく知りたくて、また同じ家に熊神が遊びに来ます。しかしどうしてもその若者の正体を知ることができません。今日はその続きをお聞きいただきます。藤井めぐみさん、よろしくお願いします。
私は踊りを見たいばかりに、それから何度も何度もあのアイヌのところへお客としてやってきました。それは何度目の時だったでしょう。私も踊り、若者も踊って、二人とも同じくらいに踊り疲れて、ついうとうととしたのです。その時です。大きい家の入り口を入った右側の壁に、たくさん並んでぶら下がっている鍋のうち、一番小さいタパラペポンス、薄手の小鍋がぐらりと揺れたのが私の目に入ったのです。私は急いで辺りを見回しましたが、若者はいません。わかった、わかった。踊り上手の若者は、カパラペポンスの神だったのです。私は、立って行って、ありがとうと言いたい気持ちを抑えて、カパラペポンスの神、あの若者が目を覚ますのを待ちました。しばらくすると、あの若者がやってきたので、ちらりと鍋を見ると、小鍋がありません。私はニコニコしながら、私はあなたの上手な踊りを見たいばかりに、そしてあなたの素性を知りたいばかりに、何度も何度もお客としてこの家を訪れました。何度も来た甲斐があって、どうやらあなたの素性を知り、心残りなく神の国へ帰れます。ところで、あなたはどうしてあんなに踊りが上手で、その上手な踊りをなぜ神々にお見せするのか、その訳をお聞きしたいのです。というと、カパラペポンスである鍋の神の若者は、はにかみながら答えました。私はずっと昔からこの家で暮らしているのですが、この家の奥様は本当に綺麗好きな方で、私を煮物に使っても、すぐに洗ってきれいにしてくれます。いつでもすがすがしい気持ちで暮らしているので、暇さえあれば踊りたくなり、だんだん踊りが上手になりました。それに、熊神を神の国へ送り返すときは、人が大勢集まるので、大きい鍋ばかり仕事があって、私は暇なのです。暇な私は日頃大切にされているお礼も兼ねて、神々に踊りをお見せしていたのです。今まで随分大勢の神々に踊ってお見せしましたが、ただ一人私の素性を見破った神はいませんでした。それなのにあなたは、位の高い偉い神だけに、私の素性を知ったのですね、というのです。私は手を振って、いやいや、一度や二度では絶対にわからない。私はそれを知りさずに、何度も何度も来たのです。それだけこの家の主は裕福になったわけで、日頃大切にされているあなたが、家の主にお礼をしたことにもなるのです、と鍋の神カパラペポンスに話をしました。私は前にも増して たくさんのお土産をもらい、カパラペポンスの神にもお礼を言って、神の国へ帰ってきました。神の国へ帰ってきてから、私はあの精神のいいアイヌに夢を見せて、カパラペポンスのことを詳しく知らせてやりました。アイヌは改めて私にもイナウを送ってよこし、鍋の神様へもイナウをどっさりあげたことは言うまでもありません。そのようなわけで、位の高い神である私は、踊りを踊った若者の素性を知りたいのと、上手な踊りを見たさに、普通よりずっと多くアイヌの国を訪れたのです。だから、今いるアイヌよ、どんな道具でも大切にして、洗うものは洗い、掃除をするものは掃除をすることによって、道具の神は必ず恩を返してくれるものだ、と位の高い熊神が言いました。
はい。萱野茂著、アイヌの昔話より、暇な小鍋をお聞きいただきました。藤井恵さん、ありがとうございました。